ロングステイ世界情報。
皆さんこんにちは。この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。ロングステイ世界情報は、ロングステイを始めたい方に、またいろんな国でロングステイをしたい方へ、少しでもスムーズに楽しいロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーにより各国から現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンでもある、行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイをモットーに、ロングステイサポートクラブは情報発信基地として皆様に最新情報をお届けします。
皆さんこんにちは。第4回のポッドキャストです。司会の大谷です。
バリ島大好き鈴木です。
ロングステイアドバイザーの熊本です。
今日はスカイプ参加は、
神奈川県茅ヶ崎の宮沢です。
そしてもう一方、メインゲストでハワイから方です。
はい、ハワイから、ロングステイアドバイザーの岡田です。
では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このポッドキャストはロングステイアドバイザーの有志による勉強会を相当続けてきたんですけども、なかなか内容も興味深いので、ポッドキャストでできるだけ皆さんにも公開していきましょうということで始めました。勉強会としては今回第39回目なんですよね。で、ポッドキャストはようやく4回目なんですけども、ベスト10の国はまだまだありますけども、まあ、着々と進めていきましょう。で、ハワイというと、もう昔から日本人の憧れの地なんですけども、皆さんのハワイのイメージなんかあります？鈴木さんどうですか？
私のおじが、
はい、
60年前に移住をして。
移住ですか？
で、その後にその空いた家に私は生まれ育ったというようなことがあって、うん、まあ私もあまりわからないんで、今日はいろいろ岡田さんに聞きたいと思っております。
岡本さんどうですか？
私はハワイに行ったのは1回しかないんですけども、もう27、8年前になるんですが、その時にハワイって気候がすごくいいところだと思いました、うん、それと物価が少し高いかなという気もしました、うん、今日はそういうことを伺ってみたいです。
宮沢さんはどうですか？
そうですね、私今20数年前という話ありましたけど、私はさらに昔でですね、もうかれこれ30年以上前に一遍行ったことがあって、その時にハワイってなんか日本人だらけだなっていう第一印象を持ちましたね。で、つい最近というか6年前にハワイのですね、4島周遊クルーズってやつ1週間ぐらい行ったんですが、その時の楽しかったですよ。ハワイっていいとこだなと思ってます。
私はですね、生まれて初めて海外に行った場所がハワイなんですよ。新婚旅行で20年弱前かな、うん、確かに非常に気候が良くて、で、暑いとイメージで行ったんですけども、行ってみたら結構朝はもうひんやりしていて、過ごしやすかったですね。で、いや、皆さんのイメージ聞いたところで、本題に入る前にですね、旅行業界ニュースというのを紹介したいと思うんですけども、今日はニュースのコーナーを鈴木さんにお願いしていいですか？
はい、ハワイアン航空が札幌ホノルル線を開設した、年間4万1000席増席したというニュースが入っております、ハワイアン航空は今年11月1日、というのは去年のことですかね、ですけども、札幌ホノル線を開設する、国土交通省の認可が前提だが、ということで始まっております。週3便の運行で予定するそうです。
これは本当に今年だと思いますよ。これからなので。
そうですね。うん、もう始まってるんじゃないですか、う
ん。そんなに札幌からホノルルに行く人が多いんですかね。ハワイに行く人が。
札幌は寒いから、
これで憧れる。行きたくなりますかね。
憧れるね。岡田さんどうですか、この札幌線っていうのは。
はい、はい、ハワイアン航空も、羽田、関空、福岡に次いで、札幌便が、今度始まるんですけども、やはり北海道の方、よくロングステイされる方、いらっしゃいます。やはり日本の寒さ、北海道の寒さ、かなり寒くて、やはり自分の命が大切ということもあって、冬の間は暖かいハワイなどに、行きたいという、そういったお問い合わせもたくさんいただいております。
あ、やっぱり多いんだ、行きたい人
は。
はい、我々はね、まあ、札幌に住んでいるわけではないので、同じハワイアン航空でも、2010年の後半に羽田ホノルル便っていうのがハワイアン航空でできたとか言ってましたけども、羽田から行けると随分便利ですよね。
そうですね、東京からも、仕事終わって羽田空港行って、その日の夜に出発といったことが十分可能ですので、羽田便ができることによってすごく、利用がしやすくなってるんだと思います。
気持ち的にね、成田まで行くのとね、羽田でいいっていうのはね、なんかわずかに違いますね。
全然違いますよ。
行こうかなっていう気になるんですよね。
そ
んな国内わずかで関係ないと思うんですけど、だから二十数年ぶりにまた行ってみますかね。
うん、このハワイアン航空っていうのは岡田さん乗ったことは、
はい、
あるんでしょうか。
はい、実は私ですね、以前国内線はアロハ航空というのを使ってました。ハワイ諸島の中、もともとアロハ航空とハワイアン航空と2つあったんですけど、私はメインでアロハ航空使ったんですけど、何年か前に倒産してしまいまして、今もうハワイアン航空のみになってるんですけど、まだこれは乗ったことないんです、実は。
そうですか。
はい、
まあ、どうでしょうかね。
これはどこですかね。
はい、以上ね。
はい、以上
ね、トピックス
になります。はい、では本題に入りまして、いつもですね、前半でその住むために必要なことをいろいろお話しいただいて、で後半で、じゃあ住んでからその先何をやって楽しむかっていうのを聞いてるんですけども、最初にその、住むためということで、いろいろ聞いていきたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい、
最初は住まいですかね、食事ですかね。
はい、まずじゃあ住まいのことから、うん、はい、ちょっとお話ししてみたいと思うんですけれども、はい、はいはい、ハワイはもうほとんどの方が皆さん一回ツアー旅行でも行かれたことがある、日本人にとってはすごく身近な、海外旅行先ではあると思うんですけれども、大体ツアー旅行で行かれると、大体ホテルに皆さんお泊まりになるんだと思います。海岸線と海沿いの、まあ、ホテルに泊まって、まあ、4泊から5泊ぐらいの滞在をして、また日本に帰るという方が、ツアー旅行の場合ほとんどかと思うんですけれども、やはりロングステイとなりますと、滞在期間というのもやっぱり長くなりまして、2週間ですとか1ヶ月、長い方はまあ、90日間、ギリギリまでいらっしゃる方も、いますので、そうなるとどうしてもホテル滞在ではなくて、キッチン付きのコンドミニアムと呼ばれるマンションに、滞在されるケースが、多くなってきます。でそのロングステイで、使う、コンドミニアムも、まあ、もちろんいろいろランクがあるんですけれども、ほとんどの方はワイキキの、ワイキキにあるコンドミニアムに、お泊まりになってます。でもちろんキッチンがついてますので、まあ、到着されてから、食材を、こちらのスーパーなどで購入して、まあ、食器や調理器具というのはお部屋に備ってますので、もう食材さえあればすぐにハワイ生活が始められるといった、ところです。
気になるのはお値段の方なんですけども、
お値段ですね。
はい、やはり、ハワイですね、先ほども物価が高いというふうに、話しあったんですけど、やはりこの賃貸料も、他の国に比べるとやはり高いと思います。時期によって大きく変わるんですけれども、一番安い時期は、5月から、5月6月ですね。あと秋は9、10、11、日本の春と秋は比較的安いです。 まあ、日本も過ごしやすいんですけれども、ちょうどこの時期は、ハワイもオフシーズンになってまして、だいたいスタジオタイプと呼ばれるワンルームタイプのお部屋で1ヶ月間、税金を込みでだいたい2000ドル程度、日本円で今ですと16、7万円ぐらいですね。で、まあ、ワンベッドルームタイプと呼ばれる、リビングルームの他に一つ寝室があるようなお部屋ですと、だいたい1ヶ月間で2500ドル前後からになります。
あのもう少し安いところ、ワイキキから離れてもいいからリーズナブルなところというのもあるんでしょうか。
はい、そういったお問い合わせも時々いただくんですけども、実はいろいろとレンタルする、賃貸するにあたってルールが、はい、ありまして、日本もそうなんですけれども、不動産賃貸するにあたって最低契約期間というのが、あります。日本も、まあ、半年、最低半年は契約が必要というところがほとんどかと思うんですけれども、ハワイの場合も同じように賃貸は、最低6ヶ月間というルールがあります。ただ、ワイキキのコンドミニアムに限って、まあ、それを1ヶ月間ですとか1週間といった短い単位でも賃貸可能ですといったものがあります。それを使って、ロングステイをされる方がワイキキのコンドミニアムを使うことになります。で、今度ワイキキから離れたところでどうしてもといった場合には、短期賃貸ではなく、まあ、通常のホテルの部屋を、1泊いくらといった形で借りたり、または簡易宿泊施設 B&B と呼ばれるベッドと、朝食がついているような簡易宿泊施設で、1泊いくらという形で泊まるんですけども、やはり値段が、高くなりますので、1ヶ月ぐらい滞在されるのであれば、どうしても料金的金額的なことからワイキキでの滞在がもうほとんどになるかと思います。
なるほど。じゃあハワイでロングステイすると、まあ期間は普通だと、まあ、最大90日だとすると、ここで交通手段とかはどんなふうにする、はい、レンタカーやっぱり必要ですかね。
はい、オアフ島に限っては、島の中を、国境のバス、ザ・バスと呼ばれるバスが走ってます。ルートも90ルート以上、走ってますので、まあ、人間が住んでいるところ、ほとんどのところはこのバスが、通ってますので、レンタカーは必ずしも必要というわけではありません。ただ、まあ、ゴルフやられた方はやはりゴルフバッグを、担いでバスに乗ることができませんので、まあ、その時だけはレンタカーを借りたり、もしくは地元のお友達などに送ってもらったりということで、まあ、ゴルフをやる方はレンタカーを借りる方もいらっしゃいますね。
レンタカー代もね、ずっと長期で借りると分かんならないので、どこでけじめをつけるかということですね。
そうですね、1ヶ月の中で車を使う週使わない週はっきり分けて、うん、使う週で、まあ、ゴルフに行かれたり食材の購入、こちらも大量買いで冷凍保存で、1食ずつ解凍して使うといった方が安上がりになりますので、車を使う週と使わない週と分けてロングステイされている方もいらっしゃいます。
すいません、一ついいですか。
はい、
今の宿泊施設のお話なんですが、今のワイキキということ、ワイキキとそれからワイキキ以外というお話だったんですが、他の島はどうですか。例えばハワイ島とか、
はい、他の島ですね。
いろいろありますよね。
はい。
他の島で滞在したいというふうになった場合に、比較してみたらどうなんでしょうかね。
はい、他の島にもやはり、コンドミニアムタイプのキッチン付きのお部屋というのはあるんですけれども、やはりホテル運営ということもあって一泊いくらというような形で、これを1ヶ月間にするとやはり金額的には、4000ドル、まあそうですね、安くても3500ドルから4000ドルぐらいからになります。まあ、金額的にはちょっと高くなるということもあるんですけれども、それ以上にやはり大変なのが、他の島には公共の交通機関というのがほとんどないので、他の島でロングステイされる場合には、ほぼ確実にレンタカーというのが必要になってきます。
逆にオアフ以外は安くなるのかなと思っていたら、そうじゃないんですね。
そうですね、もちろん 個人のお宅でホームステイをしたり、といったことをすることによって安く滞在するということも可能かと思うんですけれども、ハワイのワイキキで行われているようなバケーションレンタル短期不動産賃貸というのが、他の島ではほとんどありませんので、どうしても他の島ですと、金額的には高くなるという傾向になりますね。
あ、なるほどね、わかりました。はい、はい、すいません割り込みまして。
いい、あとはじゃあ皆さん質問あります？真央さんどうですか？
サービスアパートメントのようなものはどうもなさそうですね、お話に出てこないので。
はい、サービスアパートメントというと、まあどういう運営の仕方なのかということにもあるかと思うんですけれども、
コンドミニアムだから同じなんじゃないですか、
ね、同じなんですか？
だから家具付き、もうそのまま行けば住める状態の、部屋を貸してくれるところという意味ですよね、コンドミニアムという。
そうですね、ワイキキの場合ですともう家具などが全て揃ってますので、チェックインしても食材さえあればすぐに生活ができるといったものです。
あとベッドなんかのサービス付きです
ね。あ、そういうことですか、うんうん、クリーニングを1週間に1回とか。
そうです、あと毎日のように、はい、あのお掃除にも入ってくれます、うん、
キッチン付き の、はい、あのホテルって岡田さんあるんじゃないですか？
はい、あります。今のサービスアパートメントに多分近いものだと思うんですけれども、ホテルが運営しているコンドミニアムというのもありまして、これは普通の旅行者さんも使いますし、ロングステアさんも使いますけれども、特徴としては、家具などは一式揃ってるんですけれども、さらにそれにホテルのサービス、お部屋の掃除でしたりベッドメイキングでしたりフロント業務といったものが利用することができます。ただバケーションレンタルに比べると料金的には高くはなります。あとはやはり1ヶ月間滞在した時に毎日ホテルの方がお部屋に入ってくるのはちょっとプライベート感損なうですとか、毎日チップを用意する手間があるといったことで、長くなれば長くなるほど、ホテル運営のサービスアパートメントのようなものは遠慮されることが多いようですね。
体も動かさないと、
まあ、できたら友達の別荘とか一番いいですよね。
はい。
ではそろそろ次の住まい以外の話題もいろいろとお聞きしたいんですけど。
はい、
鈴木さんどうでしょう？
岡田さんはいつからハワイ入られてるんでしょうか、今回は。
はい、今回は5月11日からロングステイの体験ツアーということで、日本からお客様をお連れしてこちらで滞在をしております。そのお客様にはハワイでの生活、まあ、バスの乗り方ですとか、こちらのスーパーで買い物をして実際お部屋で調理をされるとか、そういったハワイ生活の体験をしていただきました。
まあ、だいぶ今体調体も慣れてきたんですが、もう気候とかなんかどうですか？
はい、はい、気候はものすごく私来てから天気続き、いい天気が続いてるようで、ちょうどこの5月は私1年の中でも一番好きな時期なんですけれども、まあ、雨はほとんど降りませんし、まあそうですね、花も綺麗に咲く時期ということもあって、私ちょうどこの5月6月というのは大好きな時期です。
やっぱり季節はあるんですか、花の時期とか、なんか一年中、はい、
そうですね、もう常夏の島というようなイメージなんですけど、はい、日本のようにはっきりはしてないんですけども、はい、やはり四季というものは、ありまして、日本の梅雨に当たるのがちょうどこちらですと12月から3月、はい、ちょうど日本の冬の時期なんですけども、まあ、日本のように毎日一日中雨が降り続くというわけではないんですけれども、まあ、ざっとシャワーのように雨が降ってまた太陽が出てしばらくするとまたざっと雨が降るような、そういった、時期が12月から3月 の、の間続きます。
その頃に雨が降ってでその湿り気で5月6月頃に花が咲くってイメージですかね。
そうですね、ちょうど今、雨が上がった後で山も緑で綺麗なんですけども、逆に今度秋になると、はい、山もちょっと枯れてしまって、閑散とする時期になってしまうんですけれども、ちょうど今はいい時期ですね。
紅葉とかもあるわけですか、それ。そこまでいかない。
そうですね、こう、紅葉するような葉っぱ、葉っぱなどはちょっとないんですけれども、
ただ葉が散るという感じですか。
そうですね、雨も 秋までは雨が少ないので、ちょうど枯れてしまうといったような感じですね。
四季があるとは知りませんでした。
はい。
さっきはちょっと交通のことを聞いたんで、あと通信関係、インターネットとか、ね、携帯電話とかいう環境はどうなんですかね。日本から行った人はどうやってそういうネットを使えるようになるんでしょう。
はい、旅行者の方、ツアー旅行の方でしたら、皆さんホテルにご宿泊だと思うので、ホテルでしたらお部屋にインターネットの回線が来てたりするケースが多いんですけども、ロングステイの場合はやはり一般のコンドミニアム、賃貸マンションに入りますので、お部屋ごとにやって状況はやっぱり違います。もう皆さん今ロングステイされるにあたってインターネットが使えないともう不安でしょうがないと思うので、お部屋にインターネットが来てない場合はモデムをこちらでレンタルをして、モデムを使ってインターネットを、利用されてます。
携帯モデムですかね。
そうですね、まあ、2種類大きく分けてありまして、据え置き型の日本でも見る普通のタイプのモデムと、最近は皆さんスマートフォンを利用したいということで、日本の携帯会社の定額制だと大体1日1908円とか2980円といった定額制で、使えるんですけど、まあ、これも1ヶ月になると相当な金額になってしまうので、そういった方には Wi-Fi、無線タイプの Wi-Fi ルーターをこちらでレンタルしていただいて、まあ、大体月に120ドルぐらいでレンタルはできるんですけど、はい、それがあればスマートフォン、まあ、外でも、写真撮影したものをFacebook などですぐにアップができたり、道に迷っても地図アプリで、自分のいる場所をすぐに確認できたりといった、そういった使い方ができます。
無料の Wi-Fi 環境ということはないんですか？観光地だけあるとか、前回その韓国プサンやった時には、はい、観光地はどこでも無料の Wi-Fi 飛んでますよってあったんですけど、
はい、こちらってまだそこまで無料の Wi-Fi というのが、うん、使えるというわけではないです。ワイキキの中の、まあ、コーヒーショップですとかそういったところでは無料の Wi-Fi あるんですけれども、まあ、コーヒー一杯飲んで無料の Wi-Fi 使って日本とメールのやり取りされている方もいらっしゃいます。なる
ほど。やっぱり長期滞在だったら先ほど の, 携帯する Wi-Fi のモデムが良さそうですね。
そうですね、はい、
どこ行ってもつながるわけですもんね。山の中
で、ね、はい、普通に携帯電話の電波が届くところでしたら、うん、まあ、人が住んでるところでしたら大体使うことができます。
あとは気になるのは気候病院関係、
医療
関係はどうでしょう。
はい、医療に関してはもう日本と同じだけ進んでおりますので、医療技術の部分に関しては大きな問題ないと思うんですけども、やはり保険の問題で、うん、皆さん海外旅行保険入られて、ロングステイをされる方がほとんどなんですけれども、ワイキキの中には日本語が通じる日本の先生いらっしゃいまして、海外旅行保険に入っているようでしたら、すぐに、見てもらいます。もし大きな怪我や病気になった時にはそのワイキキの、日本の先生が紹介状を書いてくれて他の専門的な病院に入ることができますので、ただ医療費というのが日本に比べてかなり高いので、もう海外旅行保険にはもう必ず加入してからロングステイはしていただいてます。
看護師はどうなんですか、日本語は分かる看護師は。
はい、はい、全ての病院というわけではないんですけれども、日本語が話すことをできる、ボランティアスタッフなどもおりますので、まあ、大きな病院であればほとんど問題なく、日本語で、対応可能です。はい、
らしいんですよね。
そうですね、日本の、まあ、日系人が多いということもありますので、まあ、病院などは日本語を通じます。もちろん警察なども何かあった時には日本語が通じる通訳がおりますので、そういった面では安心だと思います。
専門用語になるんでね、医療用語
そうですね、難しいですね、
そういう人がいないと、はい、プロがいないとちょっとねできない場合が多い、ね、
大役になってるあの手帳みたいなのあるじゃないですか。ロングステイ財団でも販売している、うんうん、あれやっぱり便利ですよ、日本語で丸すると裏側にその英語の方にコピーされて店裏が終わるとか、ね、あとはその基本的なところで気になるところはどこですかね、
うん、
お金、お金をどうやって持っていくかですね。
はい、お金も皆さんロングステイをされるときにはまあ、相談されることが多いんですけれども、こちらやはりカード社会です。クレジットカードが、ほとんどのところで使うことができますので、まあ、少量の現金さえあればあとカードだけで、大体こと足りてしまうことがほとんどです、うん、でただやはり現金もある程度持っていきたいということで、まあ、数百ドル程度の現金をご用意していただいて、あとは、クレジットカードを利用して、もし現金が足りなくなるようでしたら、もちろんクレジットカードのキャッシングサービスのようなもので現金を引き出すこともできますし、あとこちらハワイの場合ですと、私たち日本に住んでいる観光客でもハワイの銀行に口座を作ることができますので、こちらで口座を作って、まあ、ドルで預金をしておいてそれを引き出すといったことも可能です。
ツアーで行っても口座が作れるってことですか？
はい、パスポートと、預け入れる現金、などを持っていけば作ることができるんですけれども、キャッシュカードなどは日本の住所に送られますので、実際には日本に帰ってまた次回来るときにそのカードを使って買い物などをされるということになります。
すいません、いいですか、今のお話なんですけど、はいはい、口座開設するとですね、海外の口座ってのは月間の、なんて言うんだろう、預金残高がいくらか以上でないと、維持手数料取られるっていうことが結構あると思うんですけど、そういう問題はどうなんでしょう？
はい。これは銀行によって様々なんですけれども、私が利用している銀行は、今現在のところ、最低預け入れ、金額というのは決まってませんで、毎月の利用料というのも発生はしていません。日本語のホームページが充実しているところ、銀行さんの方が、いろいろと使い勝手よろしいかと思いますので、いくつかある中で、特に日本語のホームページなどが充実しているところをご利用されるとよろしいんじゃないかなと思いますけれども。
なるほどね。そういう点もあれですね、岡田さんに頼めばまたアドバイスもらえるということですね。
あ、そうですね。はい。
わかりました。
カードの銘柄はどんなのが使いやすいっていうか、ATMが多く活用できるのは何がいいでしょうかね。
はい、一般的なビザカード、マスターカードはほとんどのところで利用ができます。アメリカンエクスプレスやダイナースといったところも、使えるところがありますけれども、あとは日本の JCB カード、うん、ハワイ、かなりこの JCB 使えるところが多くてですね、うん、ワイキキとアラモアナショッピングセンターの間を、往復しているワイキキトロリーという、のがあるんですけれども、そのトロリーも、JCB カードがあるとご家族、最大4名様まで無料で乗車できるといったサービスがありますので、ハワイに来るときはそうですね、ビザカードとマスターカード、あともう1枚、JCB がカードがあるとは便利だと思います。
一番日本人が過ごしやすい環境というか、
はい、
あとは食事もだからあんまり心配はしてなくて、日本食もあるし日本人の口に合うものが多いのかなと思うんですけども、
はい、そうですね、ワイキキなどはもう日本食屋さんすごく多いです。まあ、外食はですねやはり観光地ですので、簡単に1人50ドル100ドルっていう金額になってしまうので、うん、まあ、ロングステイされる方はほとんどの方が食材購入されてお家で料理される方も多いと思うんですけれども、まあ、先ほど物価が高いというふうにお話もあった通り、やはり島国ですのでどうしても輸入品に頼らざるを得ないということもあって、物価的にはやはり高くなっています。日本からもう輸入したもの、もう今はもう円高ということもあるので、日本からの輸入品というのはこちらでもすごい高いなと、日本の3倍から4倍ぐらいするなといった印象があります。まあ、最近はこちらのワイキキあたりでもファーマーズマーケットと呼ばれる地元の農家さんが作った、 野菜や果物といったものを、こちらで、マーケットのような形で朝市ですとか夕方市といったような形で販売してるんですけども、それはもうすごく安いです。普通のスーパーで買うよりも2割から3割ぐらい安いなといった印象で、もう取れたての野菜ですとか果物が手に入りますので、まあ、ロングステイされる方はそういったファーマーズマーケットなども利用されているようです。
ローカルな食事っていうのは何か美味しいものって何でしょうかね。
美味しくて安いの、
はい、こちらのローカルの、食べ物というとタロイモ、というものがあるんですけれども、実際今こちらに住んでる方もほとんど食べることはないようですね。例えば卒業式とかそういったお祝いの時にタロイモを食べたりすることはあるんですけれども、もう今ほとんどアメリカと日本の文化で、アメリカだったら、ハンバーガーですとか、日本だったら日本食といったようなものが多くて、本当の意味での、ハワイのハワイアンフードというのはほとんど今食べられてないような状態です。
あと私どこ行ってもね、屋根のない屋台でビールを飲んで食べるのが大好きなんですけどさっき言ったファーマーズマーケットの横で何か作って売ってるとかはないんですかね。
はい、ファーマーズマーケットの中でも、屋台のようなものでその場で食事ができるようなところもあるんですけれども、ハワイの場合ですとやはり法律で、公共の場でお酒が飲めないというのがあります。
それは厳しい、
はい、日本のように花見でお酒を飲むようなことはもう絶対できませんので、本当はもう気持ちいい海眺めながらビーチでお酒ちょっといっぱいと行きたいところなんですけれども、法律上禁止されているので、皆さんお家で召し上がるか、もしくは、コンドミニアムの施設でバーベキュー施設などがありますので、そういった決められた場所で皆さんお酒は楽しんでいるようです。
そうすると大谷さんと私が向かないようなことになって
だからあとその海が見えるテラスのあるレストランとかそういうのはいいわけですよね。
そうですね、はい、風も気持ちよいようなので、はい、おすすめですね。
前に海に行った時に勝手に大きい箱の中にビール冷たいのをいっぱい持って行ったことはあるんですけど、人から見えないとこならいいんでしょうか。誰も見えないような、はい、
そうですね、よく缶ビールなども茶色の紙袋に入れて見えないようにして飲んでる方も、まあ、実際には見受けられますけれども、最近やはりそういった観光客にも注意をしっかりして、きちんと法を守ってもらうように指導がきつくなっているようです。
船の上でもうダメですかね。
はい、船の上でしたら、まあ公共の場というよりも決められた場所というかところでお食事やお酒といったものは召し上がっているようですね。
釣りとかするときですね、
そうですね、実際そこまでは見えないということもあるんでしょうし、まあ、そういったところで飲んでらっしゃる方もちろんいらっしゃるかと思いますね。
海に釣りに出る、
そうですね、うん、そういう誰も来ないような離れたところは大丈夫ですけど、確かに、ハワイもアメリカですから、アメリカでもビーチに瓶とか持ち込んだらもうすぐ捕まりますね。
はい、
なかなかちょっとだけいいじゃないかってのはあんまりないですよ。ちょっと厳しいと思ったのは、そこからそのビーチのね、一本手前の、その、なんだろう、本当にショッピングモールみたいなところでは、ビールを片手で飲んでっていうのは、サンディエゴはできましたけど、ハワイは先ほど聞くと、公共の場は全部ダメっていうので、より厳しそうですね。
そうです、リカーショップでビールを買って、その外ですぐ缶を開けた瞬間に、警察が見ていると、いけませんよと、注意を受けた方もいらっしゃいます。
そうなんだ、厳しいんだ。
はい。
あとは皆さん、他に。
私、聞きたいことがあるんですけど、
何でしょう。
いいですか。はい。それはね、今回、いらした方たちの余暇の過ごし方ですね。うん、
それも次の、はい、楽しみの方に行きましょうか。
はい、まあ、今回はお客様は1週間程度の短い滞在だったので、まあ、私がご案内する、スケジュールがわりかし多かったので、 よくは何しようかというふうにはお考えにならなかったようなんですけど、やはりロングステイ1ヶ月ぐらい滞在するとなると何もやることがないとなってしまうと本当に飽きてしまうと思うんですけれども、やはりこちらハワイの場合ですと日系人が地元に多く住んでらっしゃいますので、まあ、そういった日系人と、教えになって交流をするというのを楽しみにされている方が非常に多くいらっしゃいます。で私も入ってるんですけども、ハワイシニアライフ協会といったような日本のロングステイヤーと地元に住んでいらっしゃる日系人との交流を目的とした団体もありますので、そういったところに参加することによって、まあ同居の出身だったとか、またじゃあ今度ゴルフ好きだったら、じゃあ来週一緒にゴルフ行きましょうとか、まあ、そういったところでお友達を作って、よりハワイ滞在を楽しんでらっしゃる方っていうのが、いらっしゃいます。
そういう方たちはもう日本語ができる方が多いっていうことですかね。
はい、日系人の方、うん、皆さん日本語を喋ることができますので、もちろん日系人の方で地元に住んでらっしゃるのでもちろん英語も喋れますけれども、もう積極的にそういった方とお友達になることによって交流の輪というのがどんどんどんどん広がっていきます。
日系の方でも3世4世でも英語しか喋れないという方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってたんですけど、
はい、そういう方ももちろんいらっしゃいます。でこのハワイシニアライフ協会の場合は、わりかし、日本語が喋れるという方が多く、まあ、日本からの旅行者との交流が一つの目的になってますので、
なるほど、
日本語が喋れる方が多く入会されているようです。
具体的には何かこう娯楽とか教室とか何かあるんですか？
はい、まず娯楽といえばやはりゴルフというのが出てくると思うんですけれども、まあ、ハワイの場合この島の中にも20以上のゴルフ場がありますので、まずゴルフは、スループレーで半日でできますので、朝早くプレー開始すれば午後はまた違ったアクティビティを楽しむことができます。で、まあ、ゴルフ以外にも、そうですね、先ほどもお話ありました釣り、ということも、できますし、ハワイというと海のイメージも強いんですけども、やはり山がですねすごく、自然豊かで、ワイキキからちょっと車で15分ぐらい行ったところにいくつものトレッキングができる、コースがあるんですけども、まあ、そういったトレッキングコース入れば、まあ、ここがもうハワイ、南の島なんだなと本当にわかるぐらい、シダ植物ですとか南国の花が咲いてたりと、そういった山の楽しみというのも実はハワイにはあります。
そのトレッキングっていうのは一番短いコースでどのぐらいで回れるもんなんですか？いや足があんまり強くない方はやっぱりね、はい、長く歩くのは難しいと思うんですけど、
はい、ワイキキからですと一番近いのがダイヤモンドヘッドのトレッキングコース、ダイヤモンドヘッドトレイルっていうのがあるんですけども、だいたいそうですね、上りは40分ぐらい、ゆっくり歩くやられて40分ぐらい、まあ、下りは30分ぐらいで降りてこれるんですけども、そういったコースですとか、マノア地区と呼ばれるワイキキからちょっと山側に入ったところにはマノアの滝を見に行くトレッキングコースがあるんですけども、まあ、ここも、まあ、比較的なだらかなコースで、ここも往復1時間ぐらいで、見学することはできます。で中には、もっと険しいコース1時間以上かけて登るようなところもありますけれども、大体皆さん最初はダイヤモンドヘッドですとかマノアの滝といったところを楽しんでらっしゃるようですね。
良さそうですね。
この間テレビで見ましたよ、はい、ダイヤモンドヘッドに行くの、で山を登って向こう側に抜けて海が見えるとか、あとなんか夜明け、太陽が昇るところ
を
日の出のね、暗いうちに行くんだとか言ってましたね、そうなんですかね。
そうですね、日の出を見て帰ってくるって、はい、書いてあります。
はい、人気ですね。ちょうど朝6時ぐらい登りまして、まあ、頂上で、ご来光を眺めて、でまたその時降りてくる。日中はものすごい暑いので、大変なんですけども、朝でしたらそんなに気温も高くないので、十分楽しめると思います。
あとはそのハワイで季節的にやるお祭りとかイベントとかそういうのはあるんですかね。
そうですね、いろいろとお祭り系のものからスポーツイベントまで、たくさんありますけども、今日本の方で特に人気なのが、毎年12月に行われるホノルルマラソンなどは日本からたくさんの参加者が、いらっしゃいますので、すごく人気なイベントになってます。
まあ、日系人の方がいるから盆踊りもありそうですけどね。
はい、盆踊りなどもありますし、そうですね、こちらハワイの伝統的なお祭りといったものも、行われてますね。
アメリカだから独立記念日の花火がすごいとかそういうのもあるんですかね。
はい、7月4日は、うん、こちらも花火上がりまして、まあ、7月4日の独立記念日もすごいんですけれども、はい、特に10月の31日ハロウィンはこのハワイのワイキキのメイン通りが1年で一番賑やかになると言われてるんですけれども、やはりアメリカの文化、ハワイはアメリカの文化ですので、ハロウィンですとか11月の感謝祭、12月のクリスマスといった、そういったイベントがすごく賑やかに行われます。
そういう時がいいかもしれない。
はい、
日本よりその賑やかなイベントやってる時がせっかくなら行ってみたいですね。うん、
ところで、まあ、ハワイはないんでしたっけ、2位でしたか。
そうですね、確かに。
ね。ベスト10の。
あ、マレーシアの次ですか。
うん。2位でも3位。ちょっと見えない。
今ちょっと見えないですけど、ね、あと、ハワイだとね、アジアと違って、ジャズとかも盛んじゃないかなと。私ジャズ聴くのが好きなんで、今日もよかったらもう夕方行こうかと思ってるぐらいなんですけど、そういうジャズバーとか有名なところあります？
そうですね、私はちょっと行ったことはないんですけれども、ナイトクラブといったものもありまして、はい、地元のミュージシャンが毎日日替わりで、わりかし有名な方が、こちらではそういったライブハウスで、生で音楽を聴くことができますので、そういったところもいくつかありますね。
皆さんの質問はないですか？
あ、そうですね、話がちょっと戻っちゃうんですけれども、他の島に渡る方法っていうのはコミューターっていうかあれですか、国内用の短距離の飛行機を利用するというのがやっぱりメインになるんでしょうね。船で島から島へ渡るというようなことはできるんですかね？
はい、数年前まではスーパーフェリーと言われる、オアフ島からマウイ島、またオアフ島からカウアイ島に、定期のフェリーがあったんですけれども、環境保護団体からですね、ちょっとクジラの生息域を通るということで、訴えられまして、今現在はそのフェリーは運航されてません。実際今のところはもう飛行機を使って他の島に行くというのが今ほとんどですね。
ああ
、
なるほどね。
あと先ほどおっしゃられてた島を四島巡りの、毎週土曜日に、ワイキキから、ホノルル港から出まして、
はいはい、
いろんな島を回ってまた1週間かけて戻ってくるという、そういった、うん、観光の船というのはありますけれども。
そうですよね、あれは本当、はい、楽しくていいと思うんですけどね。特にはい、ロングステイなんかされてる時に行かれると結構また雰囲気が変わって楽しいんじゃないかなって気もしますけどね。
はい、あれおすすめだと思います。すごくカジュアルな、ね、クルーズですので、初めてクルーズされる方には一番おすすめのコースかなというふうにも思いますね。
そんな感じですね。
はい、
私も初めてクルーズに参加したのがあれだったんで、
はい、
楽しいもんだなと思って、またどっか行きたいなとは思ってるんですけどね。
はい、
あ、ハワイ2位ですね。
人気
いいですよ、本当4島周遊はおすすめですよ。
はい、
特に夜ね、ハワイ島まで行くと火山の溶岩の海に流れ込んでるのを夜の闇の中で見れますしね。あれはすごい
な。そうですね、なかなか海から火山を見るということができませんから、あれはすごく貴重な体験だと思いますね。
そうですね、
ずっと噴火してるんですね、ハワイは。火山、
はい、ハワイ島はそうですね、最近ここ数年やはりまたキラウエア火口からも、噴火が続いておりますので、まあ、もちろん時期にも いた時にもよるんですけれども、まあ、ほとんどの場合、噴火をしているところ、流れている溶岩というのを目の前で見ることができると思います。
ずっとしてるとはあまり、ついね、すごく噴火がすごくなって家が潰されるとか、そういう時はニュースで、ああ噴火してるなと思うけども、それ以外の時はね、つい忘れてしまいますけどね。
はい、毎年行くたびに、地形が変わる、地形が変わるっていうか、今まで通れてた道路が溶岩で通れなくなったり、
そうなんです。
実際ハワイ島は毎年面積が大きくなっていってますね。はい、
溶岩で埋め立てしてるみたいな。
そうです、溶岩が流れて海に行って、どんどんどんどん島が大きくなっていってる。 また何十年後、何十年後じゃないですね、何万年後ですね、ハワイ島が、今の、マウイ島の方に、徐々に移動していくんですけど、そうすると今度今海底で火山、噴火している火山がまた新しい島になって、ハワイに、新しい島が誕生するというふうに言われてます。
ハワイについて話したいこと、聞きたいことが盛りだくさんで話は尽きないのですが、一つの番組としての目標時間1時間にはとても収まりきらないので、この辺で前半として終了させていただきたいと思います。この続きは後半としての番組でお聞きください。よろしくお願いします。いろんな感想や要望、番組で取り上げてほしい国などもぜひメールで送ってください。何でも皆さんの反応があるとすごくやりがいが出ますので、よろしくお願いします。メールアドレスは longstay24@gmail.com です。ブログにも書いてありますので、よろしくお願いします。では次回の配信も楽しみにしてください。さよなら。
ロングステイは登録商標です。ロングステイとは、海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通じて、異国の文化を肌で感じ、その国の歴史を知ることで、より多くを学ぶことができます。人々との交流を通じてお互いを理解し、お互いの心がつながり、人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に、海外滞在型ヨカは国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは、異文化に触れ、お互いの国の理解が増し、自分はもちろん日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられています。このように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。皆さんも夢の実現に向けてロングステイの第一歩を始めませんか？